If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
take
challenge,
that challenge
and realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さて今夜のドリームハートはリスナーの皆さんからご希望が多かったこちらの企画、茂木健一郎のお悩み相談室をお送りしていきます。毎週番組をお聞きのリスナーの皆さんからたくさんのメッセージをいただくのですが、脳科学について話している回をもう一回やってほしいというお声や、ためになったのでまた放送してほしいといった感想がたくさん届いているんです。皆さんありがとうございます。本当に皆さんのお声嬉しく拝読しています。ということでリスナーの皆さんの声にお答えしまして、番組に寄せられたお悩みやご相談にお答えしていきたいと思います。今夜も最後までどうぞお付き合いください。
ドリームハート。
ではまずこちらのメッセージから。東京都にお住まいのアボカドトーストさんです。茂木さんに質問です。私は朝ごはんをたくさん食べると眠くなってしまうので、最近は野菜ジュースのみにしています。固形物を取らないようにしたら眠くならないので良いのですが、朝ごはんをたくさん食べた日の方が幸せな気分になれる気がします。脳科学的にはどちらの方が良いのでしょうか。茂木さんの朝食についてのご意見をお聞かせください。なるほど、これはね悩ましいとこですよね。朝ごはんをちゃんと取ると脳が活動するための様々な栄養素が取れますから、例えばその血糖値をねある程度上げないと脳が活動しませんから、ですからそのエネルギー源炭水化物取ること大事ですし、それからその脳腸相関というのが最近注目されてまして、腸内細菌のバランスが保たれていると脳も健やかに働くよということなので、朝ごはんに、まあ僕の場合だとご飯が好きなんで納豆とお味噌汁とご飯と明太子と、あとそうだな、大根おろしとしらすとか好きかな。あとヨーグルトも食べますね。意外といろんなものを食べて、まあ脳への栄養を取るということ、それが腸内細菌のバランスをまあ保つ。よくヨーグルトとか納豆とかは腸内細菌にいいと言われてるんですけど、あと食物繊維かな。でもね、最近の研究によると、とにかくいろいろな種類の食べ物を食べることが腸内細菌のバランスのためにはいいとされていまして、それを私は実践しているんです。でこれはもちろんね、朝食昼食夕食おやつ一日を通してそのバランスが取れればいいんで、必ずしも朝ごはんでそれをやる必要はないんですけど、まあ僕の場合はまあ、昼間はいろいろ出先にいることもあって、まあお昼ご飯をねゆっくり食べるという感じでもないんで、ですから比較的自由に決められる朝ごはんでそういうことをしています。ただね、食べると眠くなるってわかりますよ。それはもともと人間というのは満足してる時っていうのは別に活動しなくてもいいんじゃないかっていうモードになることもあるわけで、食べたら寝ちゃうというのは一つの自然な反応でもあるんでね。だからあまり重い食事をすると消化に血流が使われてしまうということもあって、脳の方にあんまり回んなくなっちゃう。これね、個人差もあるんですよね。僕は比較的食べてもすぐ活動しちゃう方なんですけど、やっぱり個性によってね、食べた後は眠くなっちゃうっていう方もいらっしゃるんで、これはね、だから今申し上げたように脳に栄養を十分に取るという意味で、野菜ジュースこれいいんですよ。血糖値それでもね上がりますから、フルーツジュース、オレンジジュースとかもいいかもしれませんしね。そういうものを取っていただいて脳に栄養を与えるってことも大事ですし、そんな中で眠くならない程度に食事を工夫するってのは僕はいいことなのかなと思いますね。あとね、もう一つ実は脳の働きってご飯だけで決まるわけではないんですよね。一つおすすめは、 外に出て太陽の光を浴びることかな。僕ももしご飯食べた後部屋で机に座ってたら眠くなっちゃうと思います。僕は大抵ご飯食べた後はランニングに行ったり、もうすぐに仕事に出かけたりするんで、外の太陽を浴びるんですね。そうすると脳がね、意外と起きていようと思ったりします。あとやっぱり自分にとって楽しいこと、いろいろ刺激になることをやると、朝ごはん十分食べてもちゃんと目が覚めてるかもしれないです。脳が眠くなるかどうかっていうのは、食べ物をどうするかってことだけで決まるわけじゃないんですよね。いろいろその生活習慣とか環境とかでも決まってくるんで、アボカドトーストさんのそのライフスタイルね、朝ごはん食べた後何をしよう、ランチどうしよう、夕飯どうしよう、ひょっとしたらパワーナップっていう考え方もありますけど、ちょっとね、眠くなったら5分10分寝るだけで脳がすっきりしたりするんで、パワーナップをどこで取るか、僕の場合はよく移動中寝てます飛行機とか新幹線の中で寝てるんですけど、そういう形で自分のその脳の状況を整える工夫をするのがいいのかなと思います。いずれにせよですね、アボカドトーストさんのように自分がどういう食事がいいのかなっていろいろ工夫されることが大切だと思うので、自分の脳と対話しながら工夫していただけたらなと思います。ご紹介させていただきましたアボカドトーストさんには、番組オリジナルの図書カード1000円分をプレゼントいたします。楽しみに待っていてくださいね。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜は番組に寄せられましたリスナーの皆さんからのメールに私茂木がお答えしております。続きまして、熊本県にお住まいのラジオネームタコちゃんさんのメッセージです。茂木さんはふと過去の自分の言動を思い出して恥ずかしくなったりすることはありますか？私は突然一人反省会を始めることがあります。あの時ああしていれば、こうしていれば、こうしたのは良くなかった、あの言葉はあの人を傷つけたのかな、など今更考えても全てどうにもならないことなのですが、これはやめた方が良いのでしょうか？タコちゃんさん、メッセージありがとうございます。いや、素敵なことだと思いますよ。僕もね、年に何回かあるかな、シャワー浴びている時とか、わーってなんか突然なんかね、声出しちゃったりしますよね。恥ずかしいなーって思って、それで反省することありますよ、僕も。ただ僕の場合ね、そんなに長く続かないのかな。もともと脳天気な性格なんで、あーって思って、で、あー、これから気をつけようと思って、僕の場合の一人反省会はだいたい 1,2 分で終わっちゃう感じなんですけど、タコちゃんさんのようにそのずっとね、くよくよいろいろ悩むっていうのは素敵なことだと思います。実はですね、これ性格の類型でビッグファイブというのがありまして、5つの主要な性格の、まあ、要素があるとされてるんですね。で、そのうちの一つにまさにお書きになっているその神経症的傾向って言われてるものがあるんです。そのニューロティシズムって言われてて、これがまさにですね、いろいろくよくよ悩むことなんです。で、僕はその性格の類型の中の神経症的傾向と呼ばれてるものが低いんですね。だから僕はあんまり反省しない方なんですけど、ただそれが高い方もいらっしゃる。で、これ大事なことは、人間が進化してきた中で5つの要素がいろいろ多様にあるということは、それだけ大事なことだということなんですね。いろいろくよくよ悩む方がいらっしゃるし、悩まない方もいらっしゃる。で、悩む方には悩む方なりのユニークな個性があって、それを大事にした方がいいんですね。ですから、やめた方が良いのですかと書かれてますが、そんなことはないです。そういう個性、タコちゃんさんの素晴らしい個性なんですね。この一人反省会の脳科学的な意味なんですけど、眼下前頭皮質、眼下、目のこのくぼみの前頭、前の頭の皮質、眼下前頭皮質、オービトフロンタルコーテックス、OFC と呼ばれている領域があるんです。これタコちゃんさんのですね、目の後ろあたりにある前頭葉の部分なんですけど、ここでその反省会の活動が行われていることが分かってるんですね。で、この反省会の活動というのは何をしているかというと、自分が実際にやったこととやれたかもしれないこと、実際に取った行動と取れたかもしれない行動、この2つを比べてシミュレーションしているということが分かっているんです。非常に高度な脳の働きで、 それは無駄ではないんですね。もう過ぎちゃったことだとおっしゃりますが、確かにそう、過ぎたことだから過去は変えられないんですが、なぜその、脳の中でそういう活動が起こっているのかというと、自分のその考え方とか価値観をアップデートする。確かに過去のそのことについてはもう変えられないんですけど、これからもし似たようなことがあったら、この次はこういうふうにしようとか、こういう行動を取ろうという形でアップデートできるということで意味があるとされています。ただね、バランスなんですよね。あまりにもそのことばかり考えてると、だんだんだんだん嫌になっちゃったりするじゃないですか。だから僕みたいな脳天気な人はもうちょっと自分の過去を反省していろいろくよくよした方がいいんでしょうし、タッコちゃんさんの場合にはひょっとしたらそれはほどほどにして、なんか具体的な行動、これから未来に向かって何をしようかっていう、そのなんか具体的に自分が夢中になれる行動にちょっとエネルギーを使った方がいいのかもしれないですよね。反省しないで行動ばっかりしてる人はこれはまた問題だと思うんですよね。そういう人もいらっしゃいますよね。一方でちょっといろいろ反省会ばっかりやってて実際の行動を取らないっていうのももったいない気がするんで、やっぱり自分の個性に合わせていろいろ考えていくのがいいのかなと思ったりします。いずれにせよですね、タコちゃんさんのやってる一人反省会、もう一回まとめますと、それは性格の五大類型と言われている神経衝突傾向、ニューロティシズムとして評価されると。で、それが高い人もちゃんとそれは個性として意味があると。もう一つは反省会をやっている時には眼下前頭皮質という脳の活動が行われていて、そこで自分の価値観とかいろいろ選択する時の基準みたいなものをアップデートして、過去は変えられないけどこれから似たようなことがあった時により良い行動ができるように脳が準備をしていると、こういうことでございますので、ぜひやりすぎないように、ただ自分らしく一人反省会これからもしていただけたらなと思います。タコちゃんさん頑張ってください。ご紹介させていただきましたタコちゃんさんには番組のオリジナル図書カード1000円分をプレゼントいたします。楽しみに待っていてくださいね。
ドリームハート。
では続きまして、京都府にお住まいのラジオネームイッソンさんからのメッセージです。毎回ゲストが多彩で楽しみに欠かさず拝聴しています。さて、茂木さんに質問です。私の母は三つ子の魂100までと言って内向きな性格は変えられないとよく言っていましたが、本当でしょうか。上書きして上書きして性格を変えたいと私自身思っています。ということで、イソンさんメッセージありがとうございます。三つ子の魂100までというのは日本のことわざで、小さい子の性格や癖は大人になっても続くという意味ですよね。で、これはね、もちろんこういうことを昔の人が言ってたということは、人間にはそういう傾向があるということですよね。これはですね、まあ先ほどのご質問でもあったんですけど、その性格の五大要素ってのがあって、まさにこの内向的か外向的かというのも五大要素の一つなんです。ですから先ほどのご質問とも関係するんですが、人によって違うんですけどね。基本的にはお母様がおっしゃってたように変わらないとされてるんです。脳のその生まれつきの個性で内向的な傾向がある人、外向的な傾向がある人がいて、それ自体は変わらないとされているのですが、こっからが面白くてですね、脳にはその可塑性というのがございます。可塑性というのはその神経回路がつなぎ変わるということなんですけど、で、この上書きされるというよりはですね、イメージとしては自分が持って生まれた個性をうまく向き合えるようになってくるということなんですね。どっちかっていうと。で、ちょっと私個人のお話をさせていただくと、私は実は高校大学の途中までちょっとコミュ障じゃないかっていうぐらい内向的な恥ずかしがり屋の人間でした。で、僕はそのいわゆるパーティーピープル、パリピではないんですね。次から次へといろんな人と話すみたいな性格ではなくて、どっちかっていうと恥ずかしがり屋なんですよ。だからおそらくね、イッソンさんと似たような、もともと生まれつきの傾向があるんですけど、まあこういうラジオのね、お仕事とかテレビのお仕事とか、人前で話すような仕事もさせていただいてるじゃないですか。内向きの自分は変わらなくて、どっちかというと一人で本を読んでたり、音楽を聴いていたり、いろいろものを考えたりするのが好きなんですけど、そういう自分の、なんていうか、持って生まれた資質に向き合うことで、 脳の中で、まあ、パッチが当たるっていう言い方をちょっとコンピューターの人とかしますよね。なんかそれに合わせた他人との向き合い方をね、徐々に学んでいくことができるんですよね。ですから僕の場合、こういうラジオを喋ってる時とか人前で講演する時っていうのはですね、あまりその他人のことを考えるとやっぱり内向的なんで恥ずかしくなっちゃうんで、自分自身の感覚というか感じてることに集中するようにしてるんですね。そうするとうまく話せます。あまりうまく他人とコミュニケーションしようとか思わなくて、自分の感じてることを誠実にそのままお伝えしようっていうふうに思うとうまくいくことが多いんですね。ですので内向きな人には内向きの人なりのやり方があるということです。ですからお母様の言っていた三つ子の魂100までというのは、実は、その性格の類型という意味においては正しいんです。正しいんですが、そういうその自分の個性をどう生かしていくかということについてはいろいろ変えることができます。まあその時大事なのは小さな成功体験を積み重ねることですかね。まあ僕も人前で最初話した時というのは足がもう震えるぐらい緊張してました。今は全く緊張しません。なぜかというと、そのやっぱり場数を踏んで人前で話すということに慣れてきて、まあ内向きなシャイな自分だったら自分ならではのやり方があるということを見つけたからなんですよね。ぜひね、お母様のその三つ子魂100までという言葉は大事にしつつ、一村さんらしい人との向き合い方、コミュニケーションの仕方をですね、見つけていってくださったら、大人になっても自分を育てることはできるので、ぜひその脳の凄さを生かしていただけたらなと思います。ご紹介させていただきました一村さんには番組オリジナルの図書カード1000円分をプレゼントいたします。楽しみに待っていてくださいね。
Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream Heart.
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート。今夜は茂木健一郎のお悩み相談室と題しまして、番組に寄せられましたリスナーの皆さんからのお悩みやご相談にお答えしてきました。いかがでしたでしょうか。いや、本当に皆さんのそのなんていうか、一生懸命自分らしく生きようとされている、そういう姿に本当にリスペクトの気持ちが湧きます。そしてね、私もこれだけ脳科学のこといろいろやってきたんで、皆さんのお答えに対してできるだけねお役に立てるような、そういうことをこれからもねいろいろお伝えしていきたいなっていう、そういう自分がやるべきことについて改めて考えた、そういうきっかけになりました。これからもドリームハートぜひよろしくお願いいたします。今夜ご紹介してきたようなメールを引き続きお待ちしております。どんなことでも良いので、あなたのお悩みやご相談、ご質問などお寄せくださいね。お答えできなかったメールは Spotify や Amazon Music など各種音声配信サービスでお聞きいただけるドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室でお答えしていきます。まだこのポジティブ脳教室を聞いたことがないよという方は、ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて、来週からは通常のドリームハートに戻ります。ゲストはメジャーデビュー25周年を迎えるリップスライムから涼二さんを迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。